just between us, just between us. 뭐보다 걔 너 하나 쉬워. 그거보다 걔 너 하나 시대. Just between mobs.
皆さん、こんにちは。名古屋市東区から参りました、モブポップです。今日も元気にモブが集まるポップカルチャー研究室から、モブだけの話をここだけの話でお送りします。
お願いします。
お願いします。はい。さて、今回のテーマは、私の好きな昭和平成ソングということでございますけれども。いやー、素晴らしい。
待ってた。
ありがたい。待ってた人がいる。ありがてえ。さて、それではですね、まず、今回集まりましたモブのを紹介させていただきます。まず私ですね。昭和というよりかは90年代、2000年代の平成初期の曲が好きなモブ、哲也です。よろしくお願いします。
お願いします。
なっけ？
なんなんだよ。
なっけ？
はいはい、おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。はい、じゃあその隣の方から、はい。
自分はそうです、80年代の J-POP。を、うん、夜中の BS の宣伝番組でハマっていった岡本です。お願いします。
お願いします。
そして、
はい、喋れば多分2時間ぐらいは喋れるけど、
すごい。
1時間後には絶対に出なきゃいけないモブマフラーです。
お願いします。
お願いします。そして、
昭和生まれの平成育ちマサです。よろしくお願い
します。
お願いします。
89年あたりかな。
今日はあのマフラーがなんか教育実習先への挨拶に。
あ、そうです。
ああ、大変ですね。
はい、なので
今日ややシャツを着てますから、
ね。なるほど。
襟のあるシャツを
着て。綺麗な。
そのために。
はい、
今日の朝。教員の取得をね。
今日の朝、召集がかかったので。
朝？召集がかかった？
そうなんです。
ここにね。ここに。
あ、ここに。
ここにね。朝、召集がかかったので。
もう今、こっから見てたら、前の二人がね、あの、哲也さんと岡本さん社会人なんですけど、今、よっぽどマフラーの方が社会人に見えます。
確かに。
そうね。
今、柄シャツなんてしちゃって。
柄の、なんか、よくわかんない柄のシャツ着てる二人。
あの、バックトゥザフューチャーの、うん、
よっぽど
柄シャツ、
教育実習の挨拶行く人の方がね、ねちゃんとした格好してますけど。
あの、社会人になっていくほど、あの、こういう系統の服を ね、着たくなりますから。
いいなぁ。
だって、週5でスーツ着てますから、僕は少なくとも。
本当に本当に
葬儀屋やっちゅね。葬儀屋です。
葬儀屋でそのガラシャツ着たらおもろい。
出館でエースだけしか。
はい。はい。じゃあ、はい、じゃあ今日の話行きましょう。
はい。はい、今日はですね、まあ、それぞれ、この私、まあ、哲也もそうですし、岡本、そして、マフラーさん、まあ、それぞれが、まあ、好きな昭和平成の曲を持ち寄って、
急に改まる、ま
あ、何がいいんだいや、しょうがない、しょうがない。一応、解説をね、ちゃんとしとかないといけないので。
はい、すごい、丁寧なモブポップだ。
本当にね。
もう丁寧じゃないモブポップ。基本丁寧じゃないみたいな。
ごめんね、マフラーさんも。うちの学生が。
うちの学生が。OB だわ。
OB か。
もう卒業したんだよ。
加藤先生、間違えちゃった。あ取る人。
全然大丈夫です
よ。大
丈夫
です。ひで。ひで。ひで話だよ。
はい。
じゃあ、まあ、それぞれ好きな曲を上げていく。まあ、その上で、まあ、どんなポイントが好きかみたいなところも言っていけばいいと思います。じゃあ、岡本さんからいいですか。
急に投げるね。
これは何？昭和の話からしていくの？
僕は、今ここにメモを書いてあるんですけど、一応昭和からその時系列順で
、すごいな。
入れました。
なるほど。
まあ、
ちょっと進め方が難しいですけどね。
難しいけど、どうしよう。じゃあ、その、なんだろう。昭和歌謡にはまったというか。
あ、じゃあ、まあ、きっかけから、行きますか。
いいかもしれない。
そこから行きましょう、はい、行きましょう。
わかりやすいかなっていう。
そうですね。
まあ、加藤先生には多分、10回ぐらい。じゃあ、先生で、はい。先生には10回ぐらい行ってるんですけど、まあ、BS テレビが、うち、実家で、当時見れて、
はい、
で、学校行ってバイトして帰ってきて、まあ夜、本当に、まあ11時、12時とかに BS たまたまついてたら、うん、その、
取られて大笑いしてるから、
もう大学生の時に BS で夜中っていうところからもうおもろいもん。
なかなかないかもね。
聞かねえでも、うんうん、
そう。で、そこからそのなんか急に、まあ、テレビから音楽が流れてきて、
はい、
そう。それが、その、どれだったかな？何が流れてきたんだろう。
おそのきっかけの一曲があるんですね。
きっかけの一曲があってあれだ、 H2O の思い出がいっぱい、うん、が流れてきて、でタイトル、そのテレビのタイトルも思い出がいっぱいっていう、
あ、
そう、実際その CD5 枚組であの、うん、思い出がいっぱいってタイトルで、うん、まあ、通販でこう宣伝するやつなんですけど、うん、本当に、まあ、各いろんな曲のサビが、うん、まあ、ひたすら流れるみたいな、うん、なんかコメントがあるわけでもなくひたすら流れて30分っていう、うん、そう、そこでなんかこう、あ、なんか結構なんだろうな、当時ヒップホップとかを聞いてたんで、
そうだよ、ね、
まあ、横文字がこうなんかバーッと流れたり、何言ってるか分かんないこう言葉とかを聞いてたんですけど、なんか、まあ、結構丁寧だなっていうのは当時思って、分かりやすいというか、その情景というか、その風景が見えてくる音楽だった
から、浮かびやすい、
浮かびやすいっていうので、すごいなんかリラックスして聴けるなっていうところ、まああと親の車で流れてたりとか、なんか CM で流れてたりとかで、結構その入りやすくて、まあ馴染みがあったりとかもしたんで、っていうところで、そう、本当に毎週なんか見てました。
毎週
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 で、別の日にはそのフォークソング特集とか、なんかラテン系の音楽の特集とか、そう、あとなんだろう、 R&B っていうか、そう、そっちの、うん、なんか特集とかもあったりして、うん、その中でもすごいこういう80年代の曲にハマったっていう感じでした。はい、きっかけはそんな感じですね。
はい、BS ね。
BS
夜の BS はな、はい、夜と明け方の BS はね、じいさんばあさんよりやからな。
うん、BS とか見ます？
BS は重宝しますね。
ああ、本当ですか。重宝します。マフラーさん、
マフラーさんはだいぶ重宝します。
してます。
ハンドラをよく見るので。
ああ、
歴史の、歴史系の、
ああ、あの宮廷もの、
のドラマとかを見たり、
ああ、いいっすね。
まあいろいろ見たりするので、まあ僕はでもテレ東派なので、
あ、
テレビ東京、
テレ東派なので、
家ついてっていいですか、はい、あれ大好きです。
だいたい午前中とかにな、
そうです、
ね、あのカンドラやっとるもんな。
そうです、
ああ
、それもそうですけど、あの夜に特番を、昭和歌謡の特番結構テレ東があるので、
あるある、
そうです、そうです。なので僕はだいたいテレ東にいつも貢献して、テレ東でハマってみたいな。
テレ東に貢献して、
テレ東様様なの。
テレ東様様の人なので。
そっか。マフラーさんはハマったきっかけとか、そういう曲とかっていうのあります？
ハマったきっかけは、でも一番最初は多分アン・ルイスがそのテレ東で流れてきて。
なるほど。
おもろいな。もうおもろいぞ。
は
い
は
い
は
い、
アン・ルイスが。
アン・ルイス、はい。
やっぱ、当時は、その、スピッツとかは結構聞いてたんですけど、その衝撃的だった。アン・ルイスが結構衝撃的で、当時の僕からしたら、もうその曲調とか、その女性のロックで超かっこいいみたいな、そういう感じで、
結構パンクな感じですね、なんか見た目。
そうなんですよね。なのでそれをきっかけにして、そのまま山口百恵とか中森明菜とか、
あ、
そっち方面にこうシフトしていきみたいな、
はいはいはい、
そんな形で今ですね。
すげえな。
そっか、うん、なるほど。結構女性のアーティスト
が多いっていう。そうですね。男性よりも女性。やっぱ男性も結構聞きますけど、うん、でも男性アーティストで一番好きなのは多分アルフィーが。
ああ。
ジアルフィーが好きで。
もうね、今日ね、持ってきた。
持ってきた。
持ってきた。もう持ってきちゃった。
持ってきた。打ち合わせしてた今日。俺抜きで。
してない、してない。
してない。
いや、もう、あの、アルフィーがもうここまで出かけて、いや、でもさすがに今ここで言うなと思ったら、もうここ来たから、もう持ってきた。持ってきた。
ちょっと安心やね、先輩ね。
安心。俺も安心。
よかったです。急に、急にアルフィーがポッて出てこなくて。
ああ、確かに、
逆にこっちがびっくりしたの。ある、ああ、ああ、出ちゃった、出ちゃった。
言われちゃった。
いや、でも、自分もそうで、
はい。
アルフィもきっかけだし、はい、うん。あとは、結構まあ、おじいちゃん子、おばあちゃん子だったから、
はいはい、
毎週火曜日に NHK でやってた、あの、NHK 歌謡コンサートを、いつもうちのおばあは見てたから、
うん、
そこからまあ、天童よしみとか、比較的、まあ結構その、いわゆる演歌系、演歌歌謡系をまあ結構普通に聞いて、まあそれが普通だったというか、もあって、で、そこからしばらくしてから、まあ、インターネットが使えるようになって、で自分は結構ダンスミュージックとかが好きだから、うん、 そういうのを探してたら YMO にたどり着いて、
あ
で YMO 流れで、ね、流れでそのまま電気グルーヴも一緒についてくるっていう、だからここが結構昭和平成が結構ぐちゃぐちゃになっちゃってるけど、結構そこが一つ確立されたのもあるし、あ
テクノな感じ、
ね、うん、で小学校の時にそのスピッツに出会ってロビンソンのに会ったし、あとはもっと遡ると幼稚園の時に車で流れてたチューブがすごく印象的で、いまだにすごく自分の中でもチューブは好きだし、
夏だもんね。
そうだから今でも覚えてるけど、北海道に旅行に行った時の車の中に流れたのもすごい覚えてるし、それがなんだろう、コピーされた CD だったのも覚えてるし、
コピーされ
たCD を焼くっていう言い方するけどさ、
そうですね、
そうっていうのも今でもだから、そこが結構走りかな、スタートかな。そこからなんかやっぱりおばあちゃんとやっぱり一緒にいる、まあ中で結構そういう歌番組を見ることが多かったのもあって、結構そういう昔の曲に結構ボーボーって、だから今回入れてないけど爆風スランプのランナーとか、あとあの大きな玉ねぎの下でとかも好きだし、結構そこも結構なんかまあ聞いてあっっていうなんか一個サビとかのフレーズとか聞いて結構ビビってくるタイプかな自分は。結構そういうのがまあスタートかなっていう。あとこれで60分いく？
いや意外としっかり語るな。
確かに
意外とね語ってました、ね。
語ろうと思えば結構語れちゃいます
から
ね。
うん、そうだね。なん
かだから今回だから多分このマイクと前編中編後編の3週連続でいくでしょう。
もたれしちゃうよ。もう。
もたれるだろうね。
そうかそうか。
じゃあ言ってく？好きな曲。
いい
っすよ。
はい。
言ってく？じゃあいい僕らいいっすか？
はい、どうぞ。
どうぞ。
はい、じゃあ、僕、全部、
どういう感じ？これ、みんな、一曲出す？みんな出すの？
一旦、ちょっと一曲ずつ出してみて、まあ、二週ぐらいできたら嬉しい。
なるほど。
二曲か。
で、
二曲って難しいですよ、
ね。結構難しい。
だって、俺も、だって今日、
前は書きすぎや。
哲也さん、何曲持ってきたんですか？一応。
哲也さん昨日徹夜してその、ね、めちゃくちゃなんかスクショ来たもん多くなっちゃったって
めっちゃ真剣
数えてるんですか今
あちょうどまあじゃあ流れてるからいいや、じゃあそれじゃあもう早速いこう、
はい、
1984年リリース、はい、G アルフィー星空のディスタンス、
いいですね、
いやもう名曲中の名曲ですよね、
いいですね、
まあ知らない人はまあ検索してもらいたいというか、多分ね今我々の耳にはこのある日の星空のディスタンスが流れてるんですけども、
はい、
まあ、多分さすがに放送上乗らないと思います、乗らないですもんね、
はい、乗らないです、
はい、乗らないと思うのでまあなので今回皆さんは、曲名を聞いた瞬間に一旦このポッドキャストを切って、で聞いてからもう一回これ戻ってきます
よ
帰っちゃう帰っちゃう
帰る帰る戻ってこないよ、
星空のディスタンスを聞いてからメリアンは聞かなくて大丈夫です、
はい、
聞いた方がいいでしょ
いやそうすると戻ってこなくなっちゃうんで、
あーなるほどなるほど、
じゃあ G アルフィーの星空のディスタンス、はい、ということですね、
はい、まあまあ、前作ので、まあ、メリアンが出てヒットして、まあ、それを無駄にしないように絶対にヒットさせるんだっていうところから作られた曲がこの星空のディスタンスになるんですけども、自分個人的な好きポイントがですね、
はい、
リードボーカルが、はい、まあ、メンバーが3人いるんですけど、桜井さん、
はい、
坂崎さん、高見沢さんっているんですけども、はいはい、リードボーカルが桜井さんなんですよ、
はい、
もうここが個人的なすごい好きポイントでして、
はい、
結構アルフィーって誰がリードボーカルをしてもちゃんと成立するというか、誰が誰でもリードボーカルができるっていうのがそのアルフィーの強みというか、それだけ多彩っていうところもあるんですけど、うんうん、ただその演奏する時の立ち位置は変わらないんですよ、
うん、
絶対左が桜井さん、真ん中が坂崎さん、 で向かって右が高見沢さんって、もう絶対決まってるところから誰が歌うんだろうって思った瞬間に一番左 の桜井さんが歌い始めて
お前が歌うか
いっていうここが好きなんですここがもう一番の好きポイントでして、
うん、なるほど、
多分アルフィーを知らない人からすると真ん中の人が歌うんだろうなみたいな、うん、もちろん結構右の人もやっぱり結構ビジュアル強めだし、
そうですね、
この辺が歌うんかなと思ったら一番左のサングラスかけてお前が歌うんかいっていうこの このすごいいいオチ。
そう、本人たちもネタにしてましたもん。そう。
ぐらいもうここがもうあの好きというか、もちろん曲も好きなんですけど、ね、もう映像で見た時のこのいやいやそこっち行くんかいっていうここがすっごい好きなんですよ。
わかるな。わかるな。
で普通にトークもあのなんだろう曲だけじゃなくてトークも面白いというか、もうこれは正直アルフィのポイントになっちゃうんですけど、結構そういう平場というか、あの曲と曲のつなぎのこのトークとかも面白かったりとか、まあ、結構ウィットに飛んでるところというか、まあ、はい、テレビとかでもヘイヘイヘイとかにも出たりして結構面白かったりとかするので、ぜひ皆さんも聞いてください。
はい、
はい、
まあ、
これぐらいのテンポでいかないと多分、
あ、これ、あ、これでワンセットね。
これでワンセットぐらいしかないと、これが死んでしまいます。
これがベースとなる。
これぐらいの。
去年の紅白に出てたっけ？ G アルフィーのなんか。
一昨年だから。
一昨年か。もうそんな前ですか。
50周年かなんかだった
そうです。それで星空のディスタンスを歌ってたか。
そうですね。そうですね。はいはいはい、確か。
その時も結構話題にね。
そうですね。
なったと思いますけども。
正座して聞いてました。
テレビの前で。
年末に。年末にね。
もうアルフィーのためだけに先に風呂に入ったので。
ああ、そこ
に合わせて。体を清めて。
清め、はいはい、
体を清めてね。はい。じゃあいいですよ。じゃあ、ジアルフィーの星空のディスタンスということでね。
はいは
い、
ね
皆さん聞いておいてください。
はい。
はい。はい、そして。
じゃあ次、じゃあ、どうしよう。どっちがいいかな。
岡本いきますか、じゃあ。
あ、わかりました。そうですね。あ、でもこれも前先生には伝えたんですけど、うん、僕、ユーミン、松任谷由実がめちゃくちゃ好きで、で、先月もコンサートに、行ってきて、
いいな
ぁ。いいなぁ。
結構定期的に行ってるもんね。
うん、そうだね。でも前行ったのが2021年なんで、
あ、結構前。
本当に4年前とか、コロナ禍のマスクして、なんか透明のあの、なんかサングラスっていうか、
そのフェイスシールド的
な、ね、フェイスシールドみたいなのをつけてたんですけど、で、まあ、まあ、先生にも伝えたんですけど、うん、ユーミンの中で一番好きなのがディスティニーっていう曲、はいはい、ありがとうございます。
早い
早いの、はい、今僕らの中で流れてるんですけど何が面白いかっていうと、そうだな、ちょっと待ってくださいね。
これね、松任谷由実のディスティニーを皆さん聞いてください。
はい、ここからは聞き終わった後に戻ってきて、今から戻って
きて、今ちゃう今お帰りなさい
ってことで、お帰りなさいってこと
で、
そう、そう。で、曲が1979年。
あ、そんな前
だ。曲なんで、そう、先生、何歳ぐらい？
いや、生まれたての小鹿ぐらいじゃない
ですか。なのに、まあ今、冒頭聞こえたんですけど、すごいなんかキャッチーな、すごい
ディーンディーンディーン
ディーンって入る、ディーンディーンディーンって入る。でこれでなんかただものじゃねえなみたいな感じのこう、
それはそうだよ、それはそうだではない
ですよね。何なんだこれみたいな、すごいこう頭に残る曲で、まあユーミン結構歌詞が面白くて、すごいちょっと小説っぽい感じ、なんか起承転結っていう感じであって、もう聞いてくごとに、あ、次どうなるの、次どうなるのみたいなっていうとかあったり、あとは結構女心女性心を歌う曲が多いんで、まあメンズの男の自分には多分あまり共感しないかなと思いつつも、結構ちょっと痒いところというか、なんか、あ、そんな気持ちなんだとか、なんか女性心はいつ経ってもいつまで経っても分かんないけど、なんかまあなんか、すごい面白いなっていう。で一番の冒頭が、ほこりだらけの車に指で書いたトゥルーラブ、そうだから、まあ、ほこりだらけの車っていうのは、まあ、多分好きな男性に、その女性が、まあ、トゥルーラブっていう、ね、僕らからしたらね、曇ったガラス窓にこうなんかお絵描きすることはあっても、ほこりだらけの車にトゥルーラブってどういうことみたいな、そこからもうちょっとつかまれて、でもそのトゥルーラブって書いたけど、そこを別にその男の人は気にも留めずに、どっか走り出してっちゃってみたいな、気づかずにみたいな。で、まあ、結構冷たくされて、まあ、見返そうみたいな感じの気持ちには、なるみたいな、まあ、完全片思いの、曲ではあるんですけど、で、まあ、
そういう決心というかが1番の起承転結のキー的なとこなんですけど、うん、で2番にで多分何年か経ってからかなと思うんですけど、突然その多分街を歩いてたら緑のクーペが止まるんですけど、うん
あ
うん、すごいピカピカな、うん、車が止まってね、うんうん、で、まあ、まさかとは別に思わず普通にあークーペだと思ってたら、まさかのその男性がそうクーペに乗ってて、で歌詞にも昔よりも遊んでるみたいっていう、多分ちょっとこう、うん、全く別人っぽい感じでの彼がこう急に道に現れてみたいな、そうそうそう、であってで磨いた窓を下ろして口笛吹くっていう、もうなんかご機嫌というかもうあれ見れば私の時と全然違うみたいな、多分助手席にねあの知らない女性が乗ってるのかなっていう感じで思ってるんですけど、うんうん、でね、まあその女性的にはそう冷たくされて見返そうと、で歌詞にも、どこに行くにも着飾ってたのにっていう、結構おしゃれとかしていろいろ頑張ってたみたいなんですけど、まあ歌詞結構短いんですけど、でも次が最後で、で起承転結のケツなんですけど、最後はどうしてなの今日に限って安いサンダルを履いてたっていう、このなんか向こうの、うん、こう着飾ってて普段頑張ってたはずなんだけど、いざこうまさかの彼がピカピカの車でこう横についたと思ったら、うん、自分はもう安いサンダルをこう履いてたみたいなっていう、で最後に今日分かった虚しいこと結ばれぬ悲しいディスティニー、ディスティニーっていうのが運命って意味なんですけど、結局結ばれないっていう、あーバッドエンドかっていう、だいたいハッピーエンドかなと思うんですけど、うん、うん、っていうすごい聞いてても面白いし、曲もすごいキャッチーな乗りやすい感じなんで、これがユーミンで一番好きな曲でございます。
いいですね、
いいですね、
素晴らしい、
うん、一曲情景が浮かびましたね、
はい、素晴らしい、
この星空のディスタンスからのこのデスティニーで、あの聞いてる方風邪ひきません、大丈夫です。こうだいぶ上がって下げてる。
確かに。
ユーミンは、松任谷由実はどうですか、お二方聞かれたりするんですか、二人。
ああ、でも、魔女の宅急便から入りましたね。
ああ。
ルージュの伝言と優しさに包まれたならから入りましたね。結構ジブリとかもよく見たりとかしてて。
確かに、ジブリの作品によく使われているというかね、いくつか使われてますから、
はい、
気になるところはあるかもしれないですね。
確かに若者世代はジブリが多分印象強いのかなっていう感じはしますけど、
なるほどね、確かに確かに。
先月もコンサート行ってきたんですけど、4年前に行った時も、まあ、本当にもう年齢層上の年配の方ばっかで、今回も、うん、今回、まあ、4年経ったからちょっとなんか変化あるかなと思って行ったら、まあ、すごい大きいホールだったんですけど、こうエスカレーターで上登ってたら、うん、もう本当になんか老人会でもやるんかなぐらいすっごいなんかこう挟まれていって4年前と全然もうその客層というかは変わってなくて、うん、まあ、逆にちょっと安心しちゃったんですけど、なんか、うん、やっぱちょっと、
なるほど、
はい、そんな感じで
いいじゃないですか、はい、デスティニーの ね、 いいですね、イントロからね掴まれたってことで、
はい、いいですね、
いいと思います。じゃあ行きますか、次
私ですか、
マフラー、
お願いします。
私何がいいかな、僕アルフィーでも中森明菜出しとかいいかな、先に。
でもね、急にね今日の朝召集かかって2曲選
ぶね、もう今2曲か、
今2曲か
何がいいかな、だから朝、うん、一番最初に思いついたのはテレサテンさんの
いいね
テレサテン
さんの別れの予感が一番最初には思いつきました、ね。
あ、これかなっていう。
そうですね。これですね。今イントロが流れてますけど。
これもイントロ結構いいですね。なんか。
いや、この辺のイントロはすごい印象的なものが
多いです
よね。多いですね。
これ聞いただけで、あーってなっちゃうぐらい、ね。この曲すごい好きで。
優しい感じだけど、なんか、
そうなんですよ、ね。
ポップでもあり。
それでこの曲がテレサテンさんが存命中の最後のシングルっていうかアルバムだったから、ちょっと忘れちゃった、そう、最後の作品になっちゃって、
はいはいはい、
そうなんだ、
そうなんですよ、しかもそれの曲名が別れの予感っていう、
めちゃくちゃいいやん、
そう
分かってた、
ドラマがある、
そうなんですよ、まあその後のちょっと詳しいことあんまり詳しく知らないので、はいはい、あれなんですけど、なんかそういった その現実とのなんか運命的なこう結びつきみたいなのも感じるし、でもかといって全然こうなんか病気とかでなんか声が出てないとかじゃなくて、
本当にね、全然そんな予感もない。
そう歌ってて、しかもこのサビのこの伸びやかなところとかがやっぱテレサ・テンさんのこう良さがすごい出てるなみたいな風に感じて、僕テレサ・テンさんとかすごい大好きなので。
へえ、どこで知ったというか、なんかきっかけみたいなのはあったんですか？
どこ
まあテレサテンを知るきっかけ、
まあ多分テレビだと思いますね。だから初代特集とかで大体1曲2曲流れてくる、まあ大体償いか愛人かが流れてきてみたいな、まあ確かに
定番どころが、
う
ん、
大体流れてきて、めちゃくちゃうまい上手で、その歌も、その感情表現もなんかこうちょっと泣きが入ってというか、歌唱
力
も、なんかこう聞いててもこうちょっと艶っぽい感じが、は
い
は
い
はい、こうすごい魅力的で、いやいいなと思って、まあいろいろ聞いてって、まあ、やっぱ別れの予感が一番、このイントロもいいし、サビも綺麗だし、はいはいはい、っていうので、私は別れの予感が一番、
あ、いいですね、
いいと思います
。いいっすね。
いやもうこんなに生き生きとしたマフラーを久しぶりに見ました。いかにこううちの今のゼミ生とこの世代の話ができないかっていうのがよくわかりました。
ジェネレーションギャップが、
まあ、OB を呼んでくるしかなかった。
いや話が伝わるってでもいいですね。でも
正
直申し訳ないですけど、いや前昭和歌謡で1本撮ったんですよ。
あ、本当ですか。
そう、30分ぐらいで撮ったんですけど、まあ盛り上がらない。
盛り
上がらない、
寂しい、盛
り上がらない、寂しい。俺編集したんですけど、これボツでもいいなみたいな。
編集してもボツ、ボツ
編集してもボツ、あ
ボツでもいいなと思いながら。
相当ですね。
上がるのか分かんないですけど僕。あ
上がる上がる
上がる
上がる
上がる上がる上がるの。
まだ温めてるんだ。
上がる上がる。
だからちょっと今日は頑張って喋って帰りますよ。
ああありがとう
ございます。頑張って聞いて。
貴重なありがとうございます。
はい、
はい、ということで、今回3曲目ですね、テレサテンの別れの予感を。はい、お届けしました。皆さん聞いてください。
ラジオです。
もう今日は僕はもうアナウンサーのつもりで曲をあの紹介していきます。はい、
曲紹介するたびにあのモブポップが多分流れる。
モブポップ。
聞いといてください。
はい、聞きましたけども。
聞きました。
はい。はい、これでじゃあテレサテン。いいですね。
いいテンポで来てます。
3曲いい感じで生きてますよ。
これ、はい、あとやっぱりまだもうプラス1周足してね、3周ぐらいいけるね。
はい、じゃあ、はい、
どんどんいける。どうしよう。こっからさらにちょっと昭和の方に行った方がいいのか、平成に行った方がいいのか。
なかなか難しいよね。一見に昭和かよって言っても、だいぶ、ね、昭和長いですから、
まあ、もうまだ昭和いけんじゃないですか、ちょっと。
じゃあ、一曲、もう一曲、ちょっと僕、昭和の曲がありますんで、じゃあ、そこ行きたいと思います。はい、ですね、1977年リリース、沢田研二さんの勝手に仕上がれですね。
いいですね。
はい、
ジュリー？
もうジュリーですね。ジュリー。これ結構まあ、知られてるというか、結構まあベタっちゃベタなんですけど、結構これその歌ってる方ご本人だけじゃなくて、やっぱり
あこのイントロもいいな、
こいいな、
そうこのイントロめちゃくちゃ好き、
何が始まるんだっていう、もうい
やめっちゃ好き、このイントロがまず好きなんですけど、まあそもそもまず誰が作ってるのかっていうのも結構注目していただきたくて、
はいはい、
作詞をされてらっしゃるのは阿久悠さんなんですけども、うんうん、まああの誰だっていう方は皆さんいらっしゃると思うんですけど、まあ、津軽海峡冬景色とか、はい、あとはシンデレラハネムーンとか、まあ、作詞された方、うんうん、で、まあ、結構有名な方、うんうん、昭和歌謡を、まあ、知っている方の中ではもう知らない人はいないぐらい。
そうですね。
で、作曲なんですけど、大野勝雄さんという方でして、うんうん、この方ですね、今でも現役でされてらっしゃるんですけども、まだ生きてますね。で、この方、名探偵コナンの音楽を手掛けてらっしゃる方でもありまして、はい、結構幅広いんですよね。で、今ちょうど今あの我々の身には今ちょうどサビのこの終わりの部分、はい、このあーの部分ですね、この部分がすごい私好きでして、あのこれ映像でぜひ皆さん見ていただきたいんですけど、あのファンの方がこう手を左右に上げて振るんですよね。あ、これですね、
あの
有名な振るんですよね、あの皆さんやるんですけど
でうちもみんなやってました、
ね、今あの映像見るで皆さんやってるんですけども、でこれここのポイントが僕好きでして、実はジュリーの歌唱映像を2本ぐらい見たんですよ。手を横にしてないんですよ。
ほう。
面白いね。みんなもう一回
やってもらっていいですか？こう。実は まあ沢田研二さんはですね、歌ってる時に実は左右ではなくてこの前後に振るんですよ。
あ、確かに確かにそう、
前後に振るんですよ。で多分前後に振ることが多分その聴いているライブを聴いている方々には厳しかったのか、多分左右とかになってるのか、どっかのタイミングでその誰かが勘違いして左右をしてるのかわからないんですけど、はい、じゃあ他の結構カバーされてるじゃないですか、
はいはい、
あのカバーをされてるところの映像も見まして、2つ見たんですけど
見たんだ、
アルフィーとジ・アルフィーさんと桑田佳祐さんがカバーしてたのを YouTube に上がってたので見たんですけど、この歌ってる時どっちも左右なんですよ。
調査の結果、
調査の結果、
で
調査の結果、
研究の結果、
研究の結果
で、そこで聞いてるファンも左右なんですよ。だから多分何か勘違いをして左右になっているっていう、
トリビアの泉みたいな
調査の結果みたいな、
ジュリーは左右に振ってないっていう、
そうだね、ありそうだよね。
で、あのジュリーのそのライブに、ライブというかその歌唱映像も、はい、いわゆるあのもう本当にバリバリ、いわゆる勝手に仕上がれで、まあ、賞を取った時の、うん、あの映像と、あとこうね、もうちょっと年老いてからもう白髪になってきた後のところもどっちも見たんですけど、どっちもやっぱこうなん、その前後というか前後に振ってる感じだったので、あ、ここは普通にジュリー側も変えてないんだっていう、でもみんなが勝手におのずとあの横に振ってるって左右に振ってるんだなっていう。
なるほど、じゃあみんな横だからって自分を横には流れ流されない、
流されない、
やっぱ縦だったんですね。
結構あのそういうなんか前後ファンから、ファンに流されてあの
また別なんで動きがね、
またちょっとね、あの
ちょっとクラブチックな、
なるほど、
はい、結構そういうあのポイントも、まあ、見ていただくと面白くなるのかなと思いますので、ぜひあの曲ももちろんなんですけども、はい、ぜひ映像で皆さん見ていただきたいと思います。はい、
はいはい、いいじゃないですか、
はい、
これいいですね。あの今あの聞いてる皆さんには流れないんですけど、我々はその曲流してるんですけどこの曲が終わるまでにアピールを全部終わってください。これね、勝手に仕上がれね、3分半しかないんで、
逆に3分半で収めた私偉くないです
か。綺麗だけど
良かったと思います
けどね。ちゃんちゃんでちゃんと
終わりました。
終わりました。
じゃあ先生、これジャズとかにしたら14分ぐらい。
やめろやめろやめろやめろ。
あの、だいぶ長くなりました。だいぶ長くなりました
。もしかしてじゃあ私じゃあお葬儀用なんで、お経で言ったら 2,30 分永遠にいけるの
お経が
ボボツボツ、
お経が流れればですね、ここでね
採用されれば、
一応 Apple Music にあることは確認ができてるんですけど、
お経があればいいですけどね。
それで喋れるならいい、
は
い、
確かに確かに、
喋れる、
あの多分法話になっちゃうんでお坊さんの法話になっちゃう、
喋れるのは別だから、
ね、そうそうそう、
はい、じゃあ、はい、岡本さん行きましょうか。
はい、はい、お願いします。
そうですね、一応まあその BS の夜中の番組からもう一曲なんですけどごめんなさい、そこで育ってる、
おもろいわ、もう
BS 育ち、
導入がさ好きだもん、
BS 生まれ、はい、BS 育ち、はい、ごめんなさい、これも多分先生に言ってるんだな、また、RC サクセションの、
はいはいはいはい、
雨上がりの夜空に、
あーいいっすね
多分一番定番なんですけど、
めっちゃいいっすね、
これもイントロがめちゃくちゃかっこよくて、うん、
はい、今流れてますけどね、
はい、
みんな乗っちゃって喋ってない、
聞いちゃダメなん
ですよ、そうか、喋らない
といけない、イントロがね好き、うん、
でこれが RC サクセションっていう今和の清志郎さん、
はい、
馴染みが多いのはセブンイレブンで、あのあ、ずっと夢を見てっていう、
デイドリームビリーバー、
はい、デイドリームビリーバー、多分これが一番、うん、多分みんな分かってもらえるのかなと思うんですけど、まあ、曲としては、まあ、雨上がりの夜空にっていう、うん、まあ、曲名なんですけど、うんうん、雨上がりの、あ、ちょっと待ってください、ごめんなさい、
うん、雨上がりの夜空に、
雨上がりの夜空に、うん、はい、で、まあ、多分冒頭は、まあ、この雨にやられてエンジンいかれちまった、うんっていうところから始まるんですけど、
うん、
で、オイラのポンコツとうとう潰れちまったと、うん、っていうなんかすごいな何がみたいなところから、うんうん、始まるんですけど、うんうん、でも何をとは終始言わなくて、この曲が、はい、バッテリーはビンビンだぜとか、うんうんうんうん、いつものように決めてぶっ飛ばそうぜみたいな、うん、 大丈夫かなみたいな、なんか結構危なくないみたいな感じの言い方、まあすごいやっぱロックだなって感じはするんですけど、
うん、
で、あ、サビもこんな夜にお前に乗れないなんて、
うん、
こんな夜に発車できないなんてっていう、うん、そうなんか、まあ、車のことなんだろうかなとは思うんですけど、うん、なんか別のことに例えてるんじゃない
かなみたいな、わかるわかる、何だとは言わない、わかりますよ、
なんかっていう、うん、ところもこうよぎったり、うん、まあ、まさかそんなことはないよなとも思いつつ、でもまあすごいやっぱかっこいい曲なんで、
うん
うん、でなんか言い方というかその、まあ、僕結構歌詞重視、まあ、うん、では聞くんですけど、うん、途中を雨上がりの夜空に輝く、うう、雲の切れ間に散りばめられたダイヤモンドっていう、雲の切れ間、雲の切れ間に散りばめられたダイヤモンドってなんだろうとか、まあ、星、これ星空かみたいな、雨上がりの夜空にだった、雨上がりの夜空って曇りじゃないですかね、雨上がり、雨上がって急に晴れたみたいな感じなのかちょっと分かんないんですけど、
うん、
なんか急にそんな晴れることあるかなとか思いつつ、で、まあそんな歌詞がどんどんちょっとこう攻めた歌詞がどんどん流れてって、で最後同じその今伝えた雲の切れ間に散りばめられたダイヤモンドのところが3番っていうんですかね、3番のところで、お雨上がりの夜空に流れるうう、ジンライムのようなお月様っていうラインがあるんですけど、
そ
う、ジンライムのようなお月様みたいな、ジンライムってなんだろうと思って、
うんうん、
先生の飲まれます、ジンライム、
ま、飲まないことはないね、
あ、ことはないですか、
うん、ジンライムは、
うん、
っていう結構作れるくらいの感じかもしれない、
あ、なるほど、あ、作れないっていうのを聞いて、当時大学生の時もめちゃくちゃジンライム頼んでたんけ
ど影響されすぎだ
ろ、
影響されちゃう、そこから行くんだ、
はい、なんかお月様っていうと、まあ、どっちかというとなんかレモンサワーとかの方がなんか多分、
うん、
印象イメージしやすいのかなと思うんですけど、ジンライムかみたいな、でもすごい度数が高いお酒なんで、
そうだね、
はい、でもやっぱ憧れが強くてなんとか頑張って飲んでたんですけど、
頑張って飲んでた、
頑張って飲むものでもないか
無理して飲んでたんや、
あ、無理して
飲んでた、多少多少、
はい、いいなっていう、その
いやでも
結構、うん、
いいよね、
そのセリフというか、
うん
うん、言葉の表現も結構かっこいいなっていう、うんうん、まあ攻めた曲なんで、うんうん、何について歌ってるのかはちょっとよく分かってなかったんですけど、うん、なんかまあ、うん、いろいろ想像していただけるとっていう、うん、ところと、あとまあ嬉しいポイントっていうのが、
うん、
そのこの今野清志郎さんって別に何だろうな、あの自分の地元の、まあ、プロ野球球団があるんですけど、うんうん、そこの球団をすごい好きみたいで、でも今野清志郎さん自体は特にその自分のこの地元に特に縁もゆかりもない人だったみたいなんで、
は
い
は
い
は
い、
あ、曲終わりましたよ
終わっちゃったすいませんだったりとか、そうです、あと河本ひろたさん、ひろとさん、
はいはいはい、
有名な、
はい、
人も、うん、あの今年その球団のあの曲をこうなんかカバーして歌ってたりとか、なんかすごい嬉しいなっていうところです。すいません、曲終わっちゃったんで、はい、ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。
はい、R.C. サクセションの雨上がりの夜空にを聞いておいてください。
聞いておいてください。
聞いておいてください。
お送りしましたじゃないですか。聞いておいてください。
新しいですよね。こんなに曲の紹介して一曲も流さない。
まあ流せないですね。
流せません、
ね。流さない。
流せない。世代が正しい。
流せないんですけど、
ね。なんとかジャスラックに頼み込むしかないです。
ジャスラックのお金を払えばね、全然流せるなと思いますけど。
金か。
金か。
ロックじゃないですね。流したいですね。
ゼミ費でそのうちな、ゼミ費でそのうち降りそうな気がする。
ジャスラック今年はゼミ合宿に行けませんって言って。ジャスラックにお金を払う。
ジャスラックをそっちに使ってしまいました。
全額ジャスラックに払ったのでっていう。それはそれで楽しいですけど。はい。それで、じゃあ、マフラー行きますか。
はい。
はい。
じゃあ、私は2曲目は、ちょっと中森明菜さんから1曲、
はい、
聞きたいな。行こうかなと思いまして。
聞きたい。
全然聞けてないな。
まあ、私は、まあ、大体いつも、まあ、一応、YouTube の再生リストには自分で50曲ぐらい突っ込んであるんですけど、
はいはいはい、
すごいな。
その中で、1984年にリリースされた ドラマチックエアポートっていうアルバムがあるんですけど、このアルバムが僕すっごい大好きで、
ドラマチックエアポート、
はい、うん、大好きで、その旅行シリーズみたいな、そのサンドビーチとか、うんうん、あのジプシークイーンとかミアモーレとか、こうちょっとエキゾチックな曲をいっぱい詰め込んだアルバムなんですけど、うん、はいはいはい、その中の私はですね、横浜悪魔という
横浜悪魔
横浜悪魔ほ
ー曲をとりあえずちょっと先生かけていただいて
皆さん聞けませんが
、はい、じゃあ流します。
これですね、歌ったらまずいんですか。
大丈夫です
よ。あ、大丈夫です、これですね、
逆に歌うしかないですよ。曲が流れない
みんな。そうです、そう、これですね。これが
おお、いいですね。
これが僕はすごいこのアルバムの中でも1、2を争う好きな曲ですね。
どの辺がグッとくるんですか。
この曲のこのちょっと横のグルーヴがあると思うんですけど、うん、だけどちょっとメリハリがあって歌の中、はい、ちょっとこう縦にも揺れるというか、
はい、
縦に縦にじゃない個人差ありすぎる
なんかこうちょっと横にこういうノリなんだと思うんですけど、その中でもこうちょっと起伏があるというか、
はい、
こういう感じのちょっとノリがあって、それが横浜を題材にしてるはずなんですけど、う
ん、はずなんですけど、
はず
はずなんです。
でもちょっとどこか遠い場所みたいな、
あ、
なんというか横浜のようで横浜じゃないみたいな、
はい、
なんかそういうちょっと不思議な感覚を、ちょっとこう浮遊感があるというか、
確かに確かに。
でも横浜だし悪魔だし、僕あまりちょっと歌詞はあまり重視して聴かないタイプなので、
う
ん、
ああなるほど、はい、
そしてね、曲のリズムとかメロディ
ーノリがね、
そうですね、
グルーヴ感がすごく
そうなんですね、
ある曲ですね、
そうですね、で
ちょっとディスコっぽいってなんかすごい、うん、そうそうそう、面白いですよね、うん、
すごいブラックミュージックの、
はい、
当時のやっぱ感じがあるんじゃないかなと思いますけどね、
うん、そうですよね。そのこれが84年リリースなんですけど、
84年、
あ、そう、ちょうど北ウィングが出た後にリリースされて、その頃からちょっとこういろんな各国みたいな世界外のちょっと場所をモチーフにした曲とかがいっぱい出始めたあたりで、あのその辺の曲って意外にテレビとかでやってくれなかったりするので、
まあまあまあまあ、
そういったところをこう自分であっさりながら聞くのが私は完全にハマってるという趣味で、いい曲だなと思いますね。
そっか、横浜って聞くとブルーライト横浜の方が多分イメージ強かったよね。
わかるわかる。
だから僕もそういうイメージがあるから、横浜っていう場所には。だからあとは山口百恵さんの横須賀、
あ、
なんだ
っけ、忘れ
ちゃった。曲名忘れちゃった。
港の横。
横須賀ストーリー。
あ、そう、横須賀ストーリーとか、なんかそういうイメージがあるんですけど。
これきりこれきり。
そうそう。
はいはいはい。
ちょっといいなっていう、
いいね、
ぜひこれはアルバムごと皆さんね、今のこのポッドキャストの間に聞いていただいて、
だいぶ開くな45分ぐらい帰ってこない
絶対帰ってこない45分は
45分は帰ってこない
すごいね、今回の回、はい、多分曲挟みながらやってると1日終わるな、
はいはい、ということで、中森明の横浜悪魔という、ね、
はい、
曲で、よか皆さん聞いておいてください。
はい、聞いておいてください。
聞いておいてください。
いいですね。確かにこれはなんか岡本が言ってたけど、ちょっとディスコ感あったね。
ありましたね。
この感じが、
はい、
ディスコ感
いいす、ね、
ディスコでしたね。
これはライブとかすごい盛り上がりそうな曲ですよね。
ライブ落ちたんですよ。
あ、ダメでした。
ダメでした
ね。あ、ダメだったんだ。
ダメでしたね。選考も一般も落ちましたね。
ああ、
つらい。
残念。
思いが届きませんでしたね。
残念。
ね、
はい、
なかなか人生というのは、
はい、それで、マフラーの、教育実習先挨拶も近づいてきましたけれども、
そうですね、
これはもう一周徹夜がパパッといけるかどうかにかかってますけど、
わかりました、頑張りましょう。平成の曲になるんですけども、
あ、もういい、ね、あ、ちょっとこう、はい、現代
ちょっとあの平成のところをちょっとかじっていきたいと思いまして、
いいですね、
いっぱいあるんですけど、ちょっと逆に年代でちょっと逆にあの選んでいただきたいと思いまして、
うん、
95年か、うん、96年か、
年代
我々が選ぶの、
あ、そうそうそう、
我々が選ぶの、
あのどれもあのもう逆に おすすめできる曲というか。
年代っていうかさ、95年代って言わないから、
95年のリリースか、96年のリリースか、98年のリリース。
刻んでくんだ。
はい、
めちゃくちゃ刻んでくん
だ。どれも、僕の中では名曲というか。はい、
なるほど。
その中で哲也さんは当時 何歳なんですか、
98歳、僕97年生まれなんで、生まれてない生まれてない1歳でした。
じゃあ生まれた年にしたら、じゃ あ
生まれた年ですが97ないんですよね。
選んでないんだ。
選んでないんすよ。
なんでないんだ。
568ですからね。
じゃあちょっと、じゃあ、個人的にじゃあちょっと好きな98年のところでいきたいと思います。はい、98年リリースで野猿の叫びでございます。
まず
そもそも野猿というグループがそもそも何なのかっていうところからなんですけども、はいはいはい、この野猿というグループがですね、これですね、このイントロですね、わーっていう、
これあれですよね、バラエティ番組の企画ということです
か。はい、フジテレビのトンネルズの皆さんのおかげでしたという、番組から生まれたユニットでして、そもそもメンバーが特殊でして、トンネルズの2人、これもトンネルズの番組ですから、はいはいはい、その2人と、あとそこの皆さんのおかげでしたの番組を作っている制作スタッフのがメンバーだったんですよ。なんでその番組スタッフから、2人ボーカルとしてそのトンネルズと一緒に歌ってる人たちと、あとはもうバックでダンスを一緒に踊ってるのもスタッフっていう、ちょっと異色というか、
大道具さんとかね、
ああそうです、あのカメラマンさんとか、あの衣装さんとか、
本当にスタッフ、
本当にスタッフがもう番組を作りながら同時進行でやってたっていう、恐ろしい、
めちゃくちゃです、
どういうこと、すごいな。
なんで、
めちゃくちゃです、
なんでそもそも野猿とは何なんだっていうことを知りたい方ですね、ニコニコ動画で野猿の歴史という、
ニコニコ動画、
野猿の歴史という動画がありますので、
ニコ動出るんだ今、はい、逆にニコ動にしかない、
ちょっと YouTube にもあったんですけど、ちょっと一部非公開になっちゃってるので、逆にニコ動で野猿の歴史っていうのを見てもらうと、ミュージックビデオも見れますし、その曲のできる過程とかも見れるので、ぜひ見ていただきたいんですけど、
過程とかも見れるな、
はい、結構お金かけてまして、まず曲はですね、後藤嗣俊さんという方が作ってまして、はいはい、で作詞がなんと、ほぼ全てが秋元康さん、はいはい、そして振り付けです、 TRF のサムさんエツさん千春さんが担当されてるので、めちゃくちゃ手厚い、
すごいな。
でなおかつ NHK 紅白歌合戦2回出てますぐらい、やっぱりその当時社会的にかなり売れたのかは分からないですけど、かなりヒットしてたなというところでして、でこの叫びのそのスキーポイントとしては、本当に番組のスタッフがやってるのかっていうぐらい、やっぱりクオリティが高い歌唱レベル、
うん、
あとはその歌詞がすごくやっぱり男臭いというか、やっぱり不満をやっぱその叫びの中で叫んでるパートってあんまりないんですけど、なんかそういう叫んでるように聞こえてくる、そのインパクトのある歌詞というか、
はい、
これをやっぱり秋元康さんが作ってるっていうところもすごいですし、でしかもミュージックビデオを撮影ロケしてるんですけど、これわざわざアメリカに飛んでアメリカの砂漠でこれがもうこの作ってる過程もちゃんと番組で放送されてたりするんで、
はい、
ここのやっぱ野猿っていう、やっぱりなかなか今ないんですよ、そういう番組から生まれたユニットがっていうのが、でしかもそのトンネルズとかそういう芸人が歌ってるとかは、まあ、全然今でもあると思うんです、例えば霜降り明星の粗品さんがソロで出たりとかってのも あると思うんですけど、やっぱりその裏方のスタッフが表に出てきて歌ったり踊ったりっていうのをしてるっていうのは結構少ないので、なかなか今はそういうのってないのかなっていうのもあって、ちょっとこれを選ばさせてもらったんですけど、
はい、
やっぱかっこいいんでね、
はい、
はい、ぜひ皆さん気になる方はですね、
YouTube で全員聞きますから、
あ、全員聞きます
これを聞いてる方は全員聞きますから、
もう漏れなく皆さん YouTube でなくニコニコ動画の方お願いしたいと思います、
チェックお願いします、
はい、
チェック
を、
はい、
はい、
ということで、
はい、野猿の叫びでございます、
叫びを皆さん聞いておいてください、
はい、ニコニコ動画を開いて見ておいてください、
はい、98年なんですね、
98年ですね、
なんかやってることはバブリーだけど、バブルではないっていうかね、もっとね、
そう、
後の話
な、結構なんかトンネルズの皆さんのおかげでしたは、番組自体が結構予算を使ってる番組なのかな、番組という印象が昔からあるというか、
はい、
前身番組もかなり億単位のお金使ってるはずなんで、
はい、
はい、
では野猿の叫びでしたということ で、
はい、
はい、じゃあ岡本いきますか、
はい、了解です、めちゃくちゃ迷ったんですけど、
本当は去年細野晴臣のコンサートに行って、
お本当
は YMO
の、いいなー、
いいな。
あ、そんなリアクションもらえると思ってなかったんで、じゃあ細野晴臣の曲にします。
嬉しい。
で、細野晴臣の、恋は桃色、
あ、いいですね、
はいはいはいはい、
1973年のナンバーなんですけど、
はいはい、いいですね。はい、細野晴臣で恋は桃色、
はい、
聞いておいてください。
聞いておいてください。
お聞きくださいではないっていう。
これはさっきの、まあ、ユーミンとかに比べてキャッチーなこうディスコ感ある感じの曲っていうよりか結構しっとりした感じの曲なんですけど、うん、まあすごいゆったりしてて聞きやすい、リラックスできるような感じの曲なんですけど、まず恋は桃色っていうフレーズがやばいなと思って桃色ってなんだろうみたいな。
確かにピンクとかではないですよね。
ピンクではなくて、うん、そう、ね、ピンクじゃなく桃色っていう、でなんだろうな、あのなんかこれを多分大、この恋は桃色っていうテーマを引っ張ってきたのが1967年のポール・モーリアっていうアーティスト、全然詳しくない、ちょっと詳しくないんですけど、が恋は水色って曲を
あります。
あ、ありますか。
あ、ある
本当ですか。はいはい、先生何でも知ってますね本当に。
ここに LP あるんじゃん、ポールモーリア、
ああ
多分持ってます。
あ、そんな有名な方なんですね。
超メジャーです。
あ
のよくあのお葬式で流れます。
あ、マジで葬式で、
あのファンの方がたまに
やめてよ不謹慎。
あのテレサでもよく流れるから大丈夫。
まあ流れがちな話を今日我々してます。
確かに、まあそうですね、
世代的に。
まあ、確かに
恋は水色、有名な曲
で、水色曲ですか。はい、ああ、そうです。本当になんか今日朝 YouTube で見てたらコメント欄に小学校の掃除の時間に流れてたよとか、恋は水色いつの話なんだろうみたいな。うん、まあこれをモチーフにしてるみたいなんですけど、多分細野晴臣自体は恋は水色ではないんじゃないかっていうことで多分桃色にしたっぽいんですけど、まあ皆さんの思う恋の色って何色かはちょっと分かんないですけど、まあなんか題名すごい素敵だなと思って、
いいですね。
はい、
この空はネズミ色、うん、恋は桃色、ね、
本当です、そこです、そのラインすごい、
サビの最後の、
はい、
ラインがいいですね。
やっぱなんか色で例えるのいいなと思って、あとはそうです、本当に初っ端の冒頭も、うん、壁は象牙色、
象牙、象牙色、
象の
象
の牙というか、これ、ね、うん、壁は象牙色で空はガラス色っていう、うん、ガラスって色あるんですか、あれ。ガラス色なんだろう。
なくはない、
まあ、なくはないけどあんまり聞かないっちゃ聞かないか、
そういうなんか、なんか擬人法ってなんだろう、なんかないんだけどなんか、うん、結構、うん、そういうとこもやっぱさすがなので面白いなっていうところ、
なんか妙に納得感ありますね。でもなんか
ありますよね。でもなんか、結構イメージはできるというか、そんな色はあんまりないけど、でもなんか言ってることわかるなっていうか、結構短い曲なんでもう曲終わっちゃったんですけど
終わってたのか。
2分50秒ぐらいしかないもん、ね、
そう短いんで、
はい、でもすごい、まあ、短いんで結構聞きやすかったりもするんですけど、まあ他にも赤いお月様と鬼ごっことか、赤いお月様、これも擬人法ですけど、なんだろうとか、結構分かんないから面白いっていうか、いろいろ、面白かったり、でサビも結局そんないろんな言葉言いつつも最後トゥルトゥルルトゥルトゥルトゥルトゥルルルっていうなんかごまかされたような感じ、何が伝えたい
あるあるある、
でそうですっていうところなんですけど、まあ一番好きな曲は、まあ、2番っていうか2番の冒頭の、お前の中で雨が降れば僕は傘を閉じて濡れていけるかなっていうラインがあるんですけど、だいたいなんかまあ雨が降ってたらこうね傘をこう差し上げて差し出すみたいな、隣のトトロのカンタみたいな感じでこうね、うんみたいな、うんってちょっと伝わるか分かんないですけどっていうとこなんですけど、逆にこう一緒になんか濡れに行くっていう、なんかあ傘をこうね、濡れないように差し出すんじゃなくて、逆に一緒にこう飛び込んでくんだみたいなとか、いい曲なん で、はい、ぜひ聴いてください。はい、以上です。ありがとうございます。
はい、細野晴臣で恋は桃色。
はい、
聴
聞いておいてください。
聞いてくださいね、皆さん。皆さんお願いします。はい、絶対ね。聞いてからこの先を聞いてください。
まあもう、ね、さっきお葬式の話もありましたけど、もう YMO の生き残りというか、
間違いない
です。そうですね。
細野さんだけ
なんで。いやもう。
頼みで。
はい。長生きしていただきたいと思います。
はい。はい、そうですね、は
い。よろしくお願いします。
誰がよろしくお願いします。
はい。すいません。さあ、マフラー。いけますか、まだ大丈夫ですか、はい、もうそろそろですね。
私は今すごい悩んでおりまして。
ですよね。
今一曲どっちにしようかなと思ってて、一曲は寺尾明さんのルビーの指輪。
うわ
ー
えぐ
か、ちょっとさっきアルフィー出ちゃったからあれだったんですけど、アルフィーの、うん、
あー戻ってね、
ちょっと戻っちゃうので、ちょっと曲だけでもいいんですけど、うん、ロックダム風に吹かれてっていう曲が、
わかんないな、
じゃあそっちでいきましょうか。もう、まあ、ルビーの指輪なんて、まあいいですよね。
まあまあまあまあ、まあ、あの、履修して
るんですよね。
ひどい。
確かに超定番どころだから、
ね。超定番どころ。
ベタっちゃベタやけど。
いや、でも、やっぱ触れといた方がいいかな。
じゃあ、アルフィーの方で。
アルフィ
ーの
方で。アルフィーの。
じゃあ、アルフィーの
方で、ね。お願いします、
はい。
これですね。ロックダム、風に吹かれてという。
あ、かっこいい。
1986年リリースの。
86なんだ。
はい。確かやつなんですけど。これがシングルかちょっと覚えてないんですけど、出る前のライブが結構 NHK の BS の懐かしのライブのリマスター版で86年のライブがやってるんですけど、それで初めて歌われたっていう曲で、これ7分ぐらいあるんですけど、
尺はいっぱい、
尺
稼いでいくやん、
稼いでる
あるんですけど、あの前半の歌詞は割とこうなんか昔を懐かしんでるような、
ああ
歌詞は
感じの歌詞で、結構高見が気合い入れて作ったっていう風に言ってるんですけど、もうでもこのバラードというか、こういう横のノリが結構いいんですけど、こっからこう上にグッて上がっていくようなエネルギーとかが、
あ
かっこいいなと思ってて、まあこんな感じで前半の5分ぐらいが過ぎるんですけど割と
だいぶ使っていく、
そうなんですけど、後半の大サビがすっごいかっこよくて、サビの一番最後の大サビの歌詞が、俺たちの時代を忘れないでなんですよ、最後の。俺たちの時代を忘れないでってなんですよ、
最後。
そうなんです、大サビのところが、
はいはいはい、
これがそのライブの大トリで流れて、
あ
めっちゃかっこよくて、これ今ちょうど流れてると転調して、ここの歌詞ですね、
うん、
もう超大熱狂みたいな、
あもう、
もう
確かにもう
家で見てて半泣きで、
半泣き
超かっこいいみたいな
グッときて、
そう、
あ
のそのアルフィー結構下積みも長かったバンドで、
うん、確かに苦労した、
うん、そう、それこそメリアンとかフツザのディスタンスでこう一躍メジャーになったけどっていう、
そこまでが長かった、
そう、そういう苦労とかがあるバンドなので、この風に吹かれていたあの頃っていうのは、この多分外にいるわけじゃないですか、なんかこう屋内のこう環境の整ったところじゃなくて、こうあまり整ってないようなみたいな、とかなんかそういうのとかもなんかすごい上手に表現されてて、
今までのこう、ストーリーというか、
そう、でもなんかすごいいい曲だなと思って、で
も
その最後に自分たちの思いっていう、その歌手だから、その亡くなる、いなくなって、それこそ人死ぬわけだから、だけどその曲っていうのが残るっていうところで、なんかすごいメッセージ性が強くていい曲だなっていう、これ本当に何もない時に聴いてもいい曲だなって思っちゃう
何もない時にな
んか結構グッてきちゃうな。
まあいい曲はね、色褪せませんしな。
そうなんです。
すごいね、なんか、うん、
高見がずっと歌ってますけど。
という。
はい。ということで、アルフィのロックダムですけど、
はい、
皆さんはアルフィキッチンの方もぜひお願いいたします。はい、ここがいいですね。
あのふざけ倒してる。
そう、アルフィキッチンもね、ぜひ皆さんこれを機にぜひ見ていただき
たい。あれって YouTube で見れるの？
まあちょっと良くないやつが
YouTube
で見れます。れますね、
それ言ったらさっきのあれもニコニコって多分良くないやつが多いから。
まあ確かに、はい。
なるほど。
ぜひそちらも見ていただいて。
もうアルフィーキッチンで検索するときに予測変化に
玉ねぎ。
まあ、あの噂は金がね聞いてますけど
噂は金
大変なことが起きてる
っていう。そうなんですね、はい、その場では。
はい、ということで、ジアルフィーのロックダム風に吹かれてを皆さん聞いておいてください。
はい、
すごいなんかアルフィーから始まってアルフィーに終わりましたけれども、ちょっと三者感想を述べ合っていただいて、どうでしたか今日の。
足りないです、
手合わせは。
あとまだ3曲ぐらい即があるんですけども、
でもこれはまだ第2弾を、
はい、第2弾、はい、
第2弾、ま、やりたいですね、
するということで。
なんなら1曲ゲームの曲ですし、
まあいろいろね。
いやーもったいない。
哲也さんはどうですか今日は。この他のね2人の話も聞けたわけですけど、はい、またちょっとプレイリストも充実するんじゃないですか。
あのまたあの統一性のないプレイリストが出来上がることは間違いないですね。誰にあのプレイリストを見てもらってもお前のプレイリストは本当に統一性がなくて気持ち悪いって言われるんで。
なるほど、
まあ、またあのより一層深みのある統一性のないプレイリストができると。
何の意気込みなんだよ。
でもあのアルフィーの、あのプレイリストが充実するのは間違いないですね、はい、またより聞きたいなと思いましたね。
いいですね、
はい
はい、岡本はどうですか今日は。なんか巻き込まれたのかどうかよくわからないですけど。
いやでもすごいありがたいというか、まあなんか、まあ、僕らみたいな、それこそ今の、まあ、若い子もしかりですけど、うん、まあ、若い子が若い子の文化をこう語るっていうのは、うん、まあ、結構、まあまあ、簡単ではないけど、まあうん、まあ入りやすいところではありますけど、うん、まあ、僕らみたいなこういう、まあ、20代とかの世代が全然違う世代のこういうカルチャーに触れて話すっていうのは、うん、より一層結構グッと、うん、なんか、うん、なんか
そうですね、
こう、うん、なんていうんですか、はい、あの固い絆でダサいな。
すごい難しいかもしれない。
でもなかなかね、まあ、ないことだから、ね、すごい嬉しいですね、うん、そういう話題、まあ、
そういう意味ではなんかジェネレーションギャップを感じなくてもいい話なのかもしれない、ね、うん、ね、そういうなんかやっぱり自分たち その通常の話をしてるとやっぱりちょっと違うなって思っても、でもそこはもう普遍じゃん、上の世代の話って、うん、だからまあそういう意味ではまあつながりやすいツールなのかなとは思います、うん、はい、
そう、加藤先生も、はいはい、見る目が
見る目が
こういう子も、はい、まだいらっしゃったんだと思ってゼミに
いるだろ
う。嬉しいですね、後輩ゼミの後輩が。
そうですね、
はい、
はい、でマフラーも今日は生き生きとしたマフラー
ブーンって。いやいやいやいや、そっちのマフラーじゃない。
いやもう、いやでもあんまりこういう話をゼミでもやっぱしないですし。
あ、あんまいないですか、うん、ゼミに。
いや、いないよ。俺たちがおかしいんだって。
そいそうだけ
ど、ね。そもそも同じゼミに2人いた時点ですげえなって思ったもん。
一緒にしないでよ。
一緒だろ。
でもだからこうやって話でまあ盛り上がれたのは結構楽しかった
です。いや、本当に
そう。いや、楽しかったっす、めちゃくちゃ。
勉強になるとか、なんかそういう、はじめましてとか、なんかそういうのを抜きにして、でも繋がれるいいツールだなって、盛り上がれて、普通に楽しかったです。
はい。こちらもありがとうございます、本当に。
いや、よかったです。はい、じゃあ、哲也さん、その締めのエンディング入ってください。はい、
なんかヘッドラインを考えないといけないですね。
あ、そうだった。
サムネの忘れてた。やばいぞ。
やばいぞ。
今日の、あの、配信される時のこの説明欄の一番上ですね、ヘッドライン。こう、これを聞く人が、こう。
まあ、あの、いわゆる、あの、タイトルの、ね、うん、
一番最初に目に入る。
ここ、あ、そうそうそう。
あ、大事な。
そう、
これ。そのヘッドラインを考える
という。ああ。それによって、
はい、再生
回数 が左右されるというので、だいぶ希少な。
高見の玉ねぎ。
高見の玉ねぎ。
玉ねぎ。まあ、まずい。
玉ねぎはカットして入れよう。
玉ねぎカットして
よう。その話はしてない
です。深くは。
深くはしてないんで。
全く深くしてないし。
釣りになってしまう。
釣り出しに。嘘を言ってるみたいな。
何がいいかな、何がいい、なんか、今回また結構そのトータルの話のあのまあ結構盛り上がった部分を、
はい、
まあ結構キーポイントとして作っていくことが多い印象なんですけど、
みんなで縦揺れしようぜみたいな。
いい
いい
い
い
い
いいいね。
縦だっけ、
斜めか
横じゃなくてどっちだっけ、前後だっけ、
前後、
関係は前後、
前後なんだっけ、
左右揺れではなく
て、
あの
上下なんだ、前後
前後揺れです。
じゃあ左右ではなく前後。
はい、左右ではなく前後。左右ではなく前後に揺れよう。
間違ってないもんね。
間違ってない。
もう上下でもいいんじゃないか。
こうなっちゃう。
ようようようってなっちゃうから、
ね。では今日のヘッドラインは左右ではなく前後。
はい。前後。はい。だ何の話だと開けるとあの昭和の話がいく。
でもこれを見て聞き始めたらあここかみたいな、ね。
そこかい。
到着地点ここかみたいな。
ここだったんだみたいなのがあのアハ体験がある
っていう。
はい。
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 じゃあ、はい。では、エンディングをいきたいと思います。
はい。
はい。この番組宛てのやぶみは Google フォームからお送りください。リンクが番組の詳細欄やホームページに置いてあります。決して大学宛てに通報しないようによろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。ジュリーの事務所もダメです。アルフィーの事務所もダメです。
まあいいけどね。
でもむしあの逆にあのアルフィー側から の, あのフォローお待ちしております。
うん、はい、
はい
はい、
スポンサーもね。
はい、スポンサーお待ちしております。はい、あの非常に困窮しておりますね。
お願いします。
はい。またあのこの番組宛てにお便りお待ちしております。
します。
はい。というわけで、本日は、先生を交えまして、私哲也とそして、岡本さんそして、マフラさんで昭和歌謡の話。上下左右の話お送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。モブポップ群衆と大衆がしびれく研究室が break the truth モブでポップしてモブがポップするモブポップ Mobile Pump